殺意というのはどういう時に発生するものなのかっていう話から今日はやっていこうかなと思いますが、まあ、お聞きの皆さんの中で殺意というものが、本格的にこう心の中に芽生えたことがある方はどれぐらいいるかということなんですけれど、今スタジオで手を挙げてる大バカ野郎が一人いるんですけれどそれは無視していきたいと思いますが、私は今まで人生の中で、1回だけ、超本格的に殺意というのが芽生えたことがありまして、でその殺意の対象となる人物が目の前に当然いるわけですね。でこれがその目の前にいるのがこう当初このその人物と私2人っきりだったんです、その部屋の中で。でそのまま2人っきりの状態だと下手をするとその殺意が私はその人に向かって突き進んでいた可能性があるんです。ですから下手すると私今頃お縄になっててですね、殺人犯ということで、まあ、刑務所あたりにいた可能性があるわけです。じゃあどうしてそれがそうならなかったかというと、たまたまドアをガバッと開ける人がいまして、でこう人が入第三者が入ってきたわけですよ。第三者が入ってきたおかげで、でなんかどうもえのき田の表情が尋常じゃないぞということで、どうしたのお前どうしたんだよとかって言って、俺は今からあいつを殺して俺も死ぬみたいな、そういうもう本当気合の入った状態で、まあ殺意がそこに向かっているわけですが、で、まあ、そのたまたま入ってきた人物が、まあ、私のことをよく分かってる人間で、これはちょっと尋常じゃないぞということで、まあちょっと抑えろって、こうその部屋から引っ張り出してですね、私をで廊下に行きまして、で廊下 で何があったんだと、話を聞かせろと、まあ押し付けということで、まあそこで私はこう激高してるわけでありますが、まあそこでまあこういうことがあってこういう展開になったので、今私は殺意がこうみなぎっているのだと、殺させてくれあいつをという、そういうぐらいの状況になっていたわけですが、まあともかくその一緒にその第三者が、まあそのまま抑えなさいということで、まあ、だんだんその話をこうしているうちにだんだんクールダウンしていきまして、で、まあ今となってはそういう強行に及ばなくてよかったなというふうに、思うわけでありますが、まあカーッときたっていうのをその沸点がどこら辺に来るのか、そこら辺もですね、今日はちょっとそういう話からのっけからちょっとやってみたいなと思ってるわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、
はい、青前島です。
アルナです。
エグです。
あ、今日は松田さんちょっとお休みということだそうです、うん、そして FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
平尾ゆこです。
もうね、平尾さんはもう毎週何人かもう人を殺めてるわけですが、
だからもう毎回殺めるとか殺すとかもうやめてくれませんか。
今までとりあえずね、少なく見積もって25人ぐらい殺してるくらいだと思うんです
けど、1年ですかね。
どうですか、やっぱこの殺してやろうというそういう殺意がみなぎることがほぼ毎日だと伺っておりますけど、どうですか。
いやでも職場でいますよね。
うん、職場で殺意が殺意にな
って、まあ、みんなのいますよ、
ね。ああ、どういったところでその殺意というか強行に及ばずにこう今までに、まあ及んできたとは思いますけど、25人ぐらい殺めてきたということです。
違うって言って1年間
大体一月じゃないですか。
あ、
一月で
一日1人
あーって何ですよ、前島君。あーって言わないでよ、乗っからないでよ。
年間300人ぐらいね、
怖いじゃん。1日1人ぐらい殺を殺めてるじゃないですか。
すごい技だなということです。 ちなみに私がその時に抱いた殺意は、これはまあうちの仲間内では有名な話でございまして、はい、あるドラマ の撮影現場に私アシスタントディレクターとして参加していた時なんですけど、はい、大女優様がいらっしゃってですね、でその女優様がそのプロデューサーとちょっとこう喧嘩状態になったんですよ。カリカリしてるんですよ、うん、でそれをともかく誰彼構わず当たり散らしてたわけです。
女優様が、
女優様が、でその何ですかね、その矛先がたまたま私に向いたわけですよ、うん、でそのあるものを買ってこいというわけですよね。そのまあ、簡単に近所では手に入らないようなものですよ。しかもそのなかなか手に入りづらい時間帯ですよ。もうはっきり言えば夜中なんですよ、
はい、
ということはもう繁華街まで行かなきゃならないわけですね、うん、はいはい、まあ、だから具体的に言えば新宿に行けばなんとかなるということです。で当時は私そこはどこにいたかというと川田町というところにおりましてですね、
はいはい、
でそこからもう新宿まで行ってですね、で必死になって探して、でようやく買ってきたわけですよ、
はい、
で買ってきて、お待ちどおさまでしたと思ってバッとこう出したらです、でその時に一言、遅いじゃないのっていう一言ですよ。まずそこでピチッとこう来るわけですよ、でさらにそのた、まあ、畳みかけるようにいろんなことをこう言ってくるわけですよね。それもう理不尽の極みなんですよ、うん、でもう、もうこうなったらもうこの野郎もぶち殺してやろうというふうに思って、うん、でまあ、本当にこうガーッとこう殺意がこう出てきたわけですけど、そこに、まあ、扉がバンと開いて、
はあ、
まあ、人が入ってきたんで、まあ、そうならなかったわけですけど、未だにそのおばはんが、
はあ、
ババアが、
はい、
テレビに出てると殺意のその片鱗が、
は
あ、
湧き上がってくる、
ね、こう湧き上がってくる、こううずく時がありますけど、
はい、木田さんおいくつだったんですか？
21ぐらいですか。
ああ若い若い、
もちろん若い頃ですよ。もう血気盛んな和光殿の頃でございまして、
その時から大女優。
もうとんでもない、もうすごいですよ。もう潰しの効く、いまだにいますから。
そうなんだ、
いまだに、まあまあ、もう第一線じゃないですけれど、
はいはいはい、
もう名前を言えばもうみんながああっていうような人ですよ。がまあいろんなところで話聞くとすっげえいい人らしいんですよね、
うん、
たまたまなんかそのプロデューサーといろいろあって、うん、で現場がすごい悪い雰囲気になって、うん、でそういうことだったっていうのがあって、あ、まあそういうのを私も経験したことがあってですね、まあともかく春菜くんも押さえてね、これから、はい、いただきたい、元気にね、
ね、
暮らしていただきたいという、
そ
う
そう、日々元気一番
ですね、私からのご挨拶に変えたいと思いますね。ということで最初のお便りいきましょうか。こちら東京都目黒区からいただきました。41歳主婦兼挿絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤクルト1000を10本一気飲みすると体に良くないかもしれませんね。
そうですね。
普通のヤクルトならなんとかなるん
ですか。まあ多分エノキクラブかなんか多分エノキ田さんやると思うんで、はい、
ヤクルト10本の一気飲みですか、
はい、
何度もしたことあるんで別に驚かないです
よ。
1000はないですけどね。
売ってないんですよね今ね。
売ってない。
ほらなんか Y1000 っていうのとヤクルト1000ってあるじゃん。なんかちょっと
あれ
ひょろっとしたやつとさ、
あれね、2つとも成分は一緒で、町売り用が Y 線で、
はい、
ヤクルトレディのお姉さんが持ってるのがヤクルト線なんです
よ、ね、中身一緒なの、
中身一緒らしいです。
あ、はい、まあまあいいや。
なんで線って人気なんですか？
そう、乳酸菌がドバッと入ってからお得っていう、
普通のやつは加勢白鷹部が200万入ってるんですけど、それが5本分が1本で取れるっていう、値段も3倍ぐらいするんですけどね。
でなんかそれであれを飲むとなんか深い眠りが、ね、得られるとか
精神状態も安定するとか、
効果抜群ってことなんですね
と言われておりますね、
はい、そういうこと。
確かにビックルもなんかリニューアルされたみたいで、乳酸菌が倍になって。
でもビックルってあれじゃない、まあ、なんていう、殺菌してるやつじゃない
の。そうだと思います。
まあまあ乳酸菌に関しては殺菌してても効果はあると言われてます
ね。そうらしいですけどね、
まあまあ別に乳酸菌の話ではあります。
あ、そうか、どんな話ですか。
留置所、警察の留置所で
だいぶ話変わりますね。
弁当のおかずを盗んだ21歳の純さんが戒告処分を受けました。 食べることなら誰にも負けない TYC with 前島社中、ああ皆さんだったらどうします？
確かに
盗む盗んでまで食いたいか、
おかずを盗む、
これ盗んだっていうよりは多分余ってたからつまんだとかそんなんじゃないですかね。
ですね、これ毎日新聞なんですけど、はあはい、群馬県警は6月10日警察署の留置所で、はあ、配る前のお弁当からおかずを盗み食いしたとして男性巡査21歳を戒告の懲戒処分としたと。でこの巡査は小腹が減っていた、バレないと思ったと話した。
子供か
で、まあこれ窃盗容疑で、書類送検されまして、依願退職したそうです。せっかくね警察官になれたのに。
21歳やったらね。
じゃあ何を盗んだのか、そのお弁当の、
はあ、卵焼きとか、
唐揚げかな、
サンマ一切れ。
やっぱつまんだだけなんですね。今ね、
サンマ一切れ、50円相当という。
50円で人生棒に振ったんですね。
そうです。
あれなんかあれ自分のサンマあれへんけどなでって言った人がいたって
ことですかね。これがですね、これがですね、これ一個の、まあ一回じゃないですよ、何回もやってたわけですよ。
だからか。
でね、弁当を配膳されたその男性留置人、男性留置人、
留置人って言うんだ。
留置人ってすごいですね。留置されてる人の留置人っていう、必殺留置人。
でもまだ刑が決まってない人ですよね。ま
あ、留置さ、止め置かれてるだけですから。そうそうそう、私も留置人にはなったことあるんですけ
ど、
これね、あの別同じ部屋の、まあ、他の人の弁当と見比べたら、どう見ても俺のが3万が1人で食べないということが分かり、それをその署員に、おいおいちょっと俺3万入ってないんだけどと言ったら、これひょっとしてあいつ食ってんじゃねえのと、そのあいつがって言うんですよね。でそれで調べたところ、それだったということで、この巡査は4月中旬から複数回この弁当の一部を食べていたそうで、で当初は弁当の食べ残しをつまみ食いしてたと。
まあまあエコなね、
これはまだ良かった、
エコ活動。
ところがその後配膳前の弁当のおかずを抜き取るようになったと。でこれがバレなかったのは、単独だからその留置場のその一つの部屋に一人でいる、ね、その留置人が一人のやつの弁当はどうせほらもう見比べようがないからバレないということで、 そいつの食ってたんだけど、たまたま今回は別の署員が、その複数いる、その入ってるその留置所のやつに、そのつまみ食いしたやつとそうでないやつを両方配っちゃったということで、でたまたまその食ってるやつがすっげえ濃すいやつで、弁当の中身とか他人のやつとかこうやって見てたんでしょうね。でそれでバレたという、やっぱ天網恢恢、そにして漏らさずとはよく言ったもので、まあそういうことですよ。バレるんですよ、こういうものはね。
まあね、ちっちゃいことですけどね。
ちっちゃいことです
けどね。留置所落ちたらね、唯一の楽しみは多分食事ぐらいだと思うんですよね。
まあね、
そんな貴重な食料ってどうすんねんって話ですよね。
まあね、でも、なんかさ、コンビニで前もってさ、なんか菓子パンでも買っとじゃさ、小腹空いた時になんとかなっただろうにさ、でこの弁当を
つまむ、サンマ、どんだけサンマ好きやねんっていうね。
いや、まあ、サンマに限った話じゃないと思うんだけど、もうサンマが出るってことは、これは何、昼飯なのか晩飯だよな。
っぽいですね。
朝はだいたい決まってんですよ。
あ、そうなんですか。
朝は麦飯、はあ、薄いわかめの味噌汁、はあ、それとたくあん2切れか3切れ、はあ、それと目指しが1つか1匹か2匹、はあ、確かそんなんですよ。
あ、江戸美田さんの時はそれやったという。
これずっと昔から
そう、ずっと昔からそうなんです。
それは椎名誠が書いてるエッセイの中で、椎名誠がなんか喧嘩に巻き込まれて留置所に入るやつがあるんですよ。でそこに書いてあるのがまさにそれで、で俺それが食いたくて頼むから入れてくれって言って、で俺も喧嘩の仲裁で、で5人逮捕された時に、ね、それでもう帰っていいからとかって言って、帰っていいからじゃねえだろうと、こっからこっち側がこうおせおせになってくるんですよ。
俺なんかおかしいですよねこれね。
それで俺もちょっといいからちょっと朝までちょっと入れろと、でなんでだって言うから、朝飯食いたいからと、そしたら俺許すって、警官をゆすりまして、警官っていうか小表のデカをゆすりまして、それでじゃあ入れてやるよという。
でやる、
それでまあ 食べて帰ったわけですよ。だからまああれでもしもしその目指しがもし盗まれていたら、はい、俺も怒ったろうね。目指しが入ってないじゃないかと。椎名誠は目指しが出たと言ってるんだと。ないないこれ許さないと。
目の口がモフモフしてるんじゃないですか。
ね、人の声と取ったことある声とつまみ食い
なんか。つまみ食いなんか結構誰でもあることじゃないですか。まあ、
家のさ、うん、ねこうお母さんが作ってるやつとかさ、うん、ちょっとこうちらっとこうねたた先に食っちゃうとかってことはあるけどさ、
うん、そういうこと
みんながいるそのなんかこうね共有の何かの時とかってあるそのいやなんか余ってるようなもんだったら別よ
なるほど。どうなんでしょうね。でもさなんか最近こんなん多いですよね。食べ物がどこどこのものだからあの海事の海上自衛隊がどっかの
自衛隊であった
自衛隊でカレーをあの陸自の人がたまたま見に行った時に毎度食わしてもらってたんだけどそれはあのね持ってるとこが違うからその人は
あとね、はあ、そこのなんか幹部自衛官が余ってるだろうっつって、はあですげえその大食いだったらしくてそれであの、まあ、周りの人もどうせいいやっつってなんか多めに出してたらしいんだ、うん、でそれが咎められて処分と対象になったとかね、まあ、なんか量が決まってからね
なんか もうちょっとなんか処分の前になんかあのちょっと人おこりやってるぐらいでいいんじゃないかなと思う時がある
いやというかさ、はい、なんか足らないやつは100円出したら、はい、大盛りにしてやるとかでいいんじゃない
そうですよね、う
ん、なんかそういうルールをだから決めときゃいいような気がするんだけど
ああでも、ね、残して捨てるってのはもったいないですよ ね、
うん、いきなりなんか首切ったりとかすごいあの処分を下したりするけれどもちょっとあの酌量じゃないけどちょっとあのきついあのね
お咎めがでも思うけどああ俺なんかその裏に何かあるような気がするんだよああなんかそもそもその人がなんか横柄だったりとかああ何か人間関係がこうああまずいものがあって、うん、でそこで出たって分かんないよ、うん、なんかねなんか食い物ぐらいではあんまりなんかそれほどとにかく言ってないような気がするんだけど、うん、まあ時代としてはどうなのか分からないですけどああこれ給食なんかもさ、はい、あれやっぱり量が決まってるからいろんな人にこう振る舞うことはできないんだよね、
は
い、あれ
それはそうですね、できないですね。
でただね俺の時は中学の時は、はい、やっさんっていうあの菅原康之君が、はい、給食のこういうバケツがあるじゃん、はいね、あれを自分の机に置くわけ、はい、で余ってるじゃん大抵ね。そしてそれをこうもらいに行く時はそのやっさんのとこに行って、はあ、やさんもろてええねえって言ったらもろてええよとかって食べなっせとかっつって、はあ、なんでこいつにいちいち許可をもらわなきゃいけないんだろうとか、はあ、お前なんか老名主みたいなやつがいて、はあ、それで食ってたけどね、でなんかまあでも別にそれでトラブルにはなんなかったから、はあ、今だったらそんなことやったら多分トラブルだよね。
そうですね、はあ、
こうやっさんがおかずを独り占めしていますとかっつって、はあよろしいんだろうかみたいな話になってくるよね。あ、はい、まあ木原さんもねいろんなあの食べ物は奪い取ってるって聞いてるんですけどどうですか。
いやちゃんと買いますし、
まあ、あ買うときにちょっともうちょっとお前手してくれんねとかっていう、そういう唐揚げが2個足らんけんとかっつって
口ぼこぼこしながらね、
前島くんあーとかわからないの。
最近ねこの番組ねジョーカーが2人いるっていう、
ね、でしょうね、でしょうね、
なんかね前島くんがだんだん嫌うようにかぶり始めたっていうね、
いやいやいやそんなことない、
ご意見があってね、そのうち直接対決をやりたいなと思ってますけどもね。
そうですね、
まあどうですかね、まあうん、まあこうなんか切ないよね。
切ないですね、
うん、50円でクビになるっていうこの
そうですね、あ、まあ、クビというか自分、
まあ、まあやめたんだけどさ、自業自得っちゃ自業自得だけどさ、もうちょいなんかなかっただろうかっていう、
は
い、
いくつでしたっけ。
21歳です。
そんなひもじいとかの、
いやーさ、どれぐらいの体格の人か知らないけどさ、多分高卒で、
そんなに美味しかったのかな、はいはい、そのえあれがね、そこのあれが美味しかったんかね。
うまいとかまずいとか関係ないんだよ、女の、うまいはうまくないよ、大体あの味が薄いし、留置所のやつは あれあんまりね、味を濃くしないようになってるみたいで、
ええ、それなのにね、
まあ、あ若いしお腹すくんでしょうね、
ま まあね、うん、ここにも2人いますけどね、はい、毎週の春菜という、
はい、
どう
ですか、最近はどんな感じなんですか。
最近も山のように食べてますね。
最近でも量減りましたね。
山のように食べてるかい、
うん、いや最近でも量減りましたけど、うん、減ったと思いますよ、はい。まあ、でもね、さっきと昨日カレー作ってね、はい、今からまた1週間カレー生活が始まるわけですよ。
そうですね、はい、
カレー生活、
そうです、
はい、昨日カレーなる生活が、
いや昨日大園に行ったらね、牛すじがね半額やったんで2パック買ってね、でさらにカルビも半額やったんで買って、
ええ、
で全部鍋にぶち込んで、
ああ
で、
ま、牛すじ全部入れたんですか。
あ、そうそうそうです、
すごい
半額やったんでね、はい、
臭み抜きしとかなかったら臭いよ。
あ、全くしてないですね、うん、まあ、全然動きます。で、何なんですかね、もう松田さんからもらった玉ねぎ3玉、
あ、
はいはいはいはい、全投入し、
全投入し、
はい、あえてね、あの甘みを生かすためにみじん切りにして、はい、わざとこう、はい、ルーに溶けるようにこう作ったりとかしてね、楽しんでたんですけどね、はい、
じゃあ、ちなみに前島くんのカレーってなんか何ですか、特別何かを入れるとかそういうのはないですか。
コーヒーは入れます。
あ、コーヒーね、はいはい。具材は？
具材はもう適当ですね。なんか冷蔵庫に余ったなんか入ってるなんかヤバそうなやつとか全部入ってるんで。ヤバ
そうなや
つ。あれさ、介護のカレーとかそうなんでしょ。なんか福神漬けの汁まで入れたりするじゃないですか。
あ、なるほど。
まあ自分カレー作るとき大体冷蔵庫の中の在庫処分っていうのが多くて。
あ、なるほど、
ね。在庫処分って。
はい、
例えばけど松野屋の松野屋でウーバーイスさんの時になんかたまたま食べ残したサラダだったりとかもこうカレーの鍋に入れたりとか、今回入れてないですけど、
綺麗な、
はい、まあ、大体ねカレー入れたら大体は収まります。
あ、はい、まあ ね、 ねカレーの味しかせんけんね、
はい、まとめます。立川談志師匠のカレーとあんま変わんないですね。有名な、続いてのお便りは、
あ、はい、
北海道札幌市からいただきました。38歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
たたた大変です。回転寿司、最大手のスシローがお客を欺いて信用失墜大転落であります。皆さん一押しの回転寿司はどこですかって、そういう話かというと、これね、ウニカニの限定商品でこう宣伝しまくったわけですけど、はいはいはい、まあ行ってみたら、
はい、
もう最初からもう売り切れっていう、
うわ
で、しかもこれね、だから、全店舗で売らない日もあったみたいなこと、はい、
そうですね。
いやー、ひでえ、
うん、なんか 95% の店では出したこともなかったみたいなことを今朝のニュースでやってました。
だいたいこうほらなんかシャリの上にさ、
はい、
ウニがドーンと落ちてきてさ、はいはい、ブルンブルンとしてて、
そんな
そういう CM じゃん、はい、ね、
だ
いたいね、
そんなんだいたいの、ね、100円の回転寿司見たことないですよ、
は
い、
で、ともかくこれ限定商品ではあるんだけど、
はい、
まあ、販売できない店舗があったにもかかわらずテレビ CM などで宣伝を続け、客を誘引 したなどということで、消費者庁がスシローの運営会社アキンドスシロー本社大阪府吹田市に対し、
はい、
景品表示法違反、おとり広告で再発防止などを求める措置命令を出したと、
は
い、大変に不名誉なことが起きておりますね。
本社、
ね、
こっから5キロぐらい、4、5キロぐらいです
ね。近いですよね。
吹田やとは思ってなかったです
。あ、私今から半年ほど前に、私を担当しているヘッドハンターがおりまして、
はい、
ヘッドハンターがここの広報の話を持ってきて、
はい、
結構いい給料だったんで心が動いたことがありますけどもね、もしその時心が動いてそのままスシローに行ってたら、
はい、
今頃この矢面に立たされたと思うとゾッとするわけですけどもね。
いや、でも榎並さんだったら別の CM を作ってるかもしれないね。
いや、わかんないよ。だってもう、うん、これいつやったの、これやったの、この
いつなんでしょう。
昨年の9月から12月ってことは、
はい、
まあやばい、
やばい、
やばい、
やばいところ、
やばい、やばい、
自分は関与してないのになんか自分の責任にされるっていうすごいこと
ね。なんかね、世界のうまいもん祭りとか冬の大感謝祭、冬のうまいもんなどと銘打ってキャンペーン期間を設定したと。
はいはい。
で、全国約600店舗のうち9割超 の店舗で販売できない期間があったということで、 それじゃダメじゃんという。
せめて半 60% はいっとかんとね、
まあだからほらその売り切れることあるじゃないですか、はいはい、こういう限定のってのは、うん、だからちっちゃい書いてあるじゃん、はい、売り切れあの店舗によっては売り切れる場合もございます、はい、ご了承くださいって、はい、まあ今回もそうしてるんだろうけど、はいはい、まあ CM をちょっともうちょっとその何か出稿料をこう抑えるとか、うん、違うあの穴埋めの CM を用意しておくとか、
はいはい、
なんかしとけばよかっただろうに、はい、まあちょっと甘いですよね、うん、甘いだから確信犯ではないだろうとは思いたいけれど、
はい、
なんか確信犯なんじゃないかと思いたくなるぐらいにちょっとずさんなので、
う
ん、
そうですね、
このスシローどうですか。スシローはあの皆さん回転寿司はどちらが好き。
でもカッパが好きですね。
カッパ、
はい、なんで笑うんですか。
いや俺も元々カッパが好きなんだよ、はい、ただちょっとカッパが瞑想がひどくてなこの何年かの。
ああ、まあそうですね、
あのロゴが変わったりとかのあの、
はいはいはい、いやただねカッパの、まあ、何好きって、まあ、結構デザートだったりとかね、あのそういうのが結構豊富であったりとかしてて、まあそうですね、あの新幹線走らせたの、はい、走らせたのもねカッパですしね、最初ね、はい、そういうワクワク感というかその あるっていうのがやっぱりカッパ寿司だと思うんでね、うん、
人情とは離れたところにありますね。はるな君はどちらの。
いや僕はねあの店舗限定なんですけど、うん、あの貝塚にあるくら寿司が好きです。
あ、あれはあれはいいよ、はい、俺も
あそこめちゃくちゃうまかったんですよね。
ああ、まあ、くら寿司史上最強のくら寿司かもしれない、はい、貝塚のは、
はい、あの店舗限定なんですけど、あそこのくら寿司は最高でしたね。
普通のさ、はい、ちゃんとした回ってないさ、ちゃんとした寿司屋と同じぐらいの品質で100円で食えるもんな。
そうですね、
あれ、はい、あれすごいよね。
あれすごいです。あのシャリの素具合もむっちゃ良かったんです。
やっぱその、はい、っぱ工場が横にあるっていうのはすごいなっていう、
は
い、
鮮度が他とは違うんだろうなっていうのを思いながら、はい、あれでくら寿司好きになりました。
エグさん回転寿司行きますか。
いやほとんど行かないですね。
あ、はい、あの好きなチェーン店はない。じゃあ
チェーン店、回転寿司でです
か。はいはい、別にチェーン店でなくてもまあもちろんいいですけど、
はい、やっぱなかなかちょっと一人で入りにくいなっていう感じで、 あんまり経験値がない
んですよね。まあ、あんまりね嫌いなあの寿司屋ってあるかもあるんですけどね。
嫌いな寿司屋、
そうです、あの浜にある寿司屋です。
浜寿司。
そうです、そうです。
なんであ
れね、あのあっこのね、あのアサリうどんっていうのが
アサリうどん、
あの2回頼んだんですけど、うん、2回ともプラスチック片が入ってたって。
プラスチック片、あの砂かなんかじゃなくて。
じゃないです、あのあれ、あのあるじゃないですか、要はあの多分ね、レトルトの、うん、あのアサリの捨てる買ったらこうあるじゃないですか、その袋っていうかその、
うん、
あれの破片が毎回入ってるっていう、
それは調理人 あのバイトかなんかの教育がなっとらんってこと
ね。そっから行ってないですね。
あ、木田さんは、回転寿司は何か好きなチェーン店ありますか。
前はスシロー行ってたけど最近はくら寿司で、くら寿司もだいぶ行ってないけど、そこの貝塚のは行きたいですね。
行きたいです
よ。いいですよ、ほんまに、
ね、行ってみたいですね。
熊本なんだから寿司市場じゃないの。
いや寿司市場なんか行ってないですよ。
寿司市場なんかって言ったな。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね、地元のチェーン店なんですけどね。
てか近所にないですもん、うちの周りに寿司市場が遠いもん。
あのさ、ほら前ほらあの陰毛寿司はどこだったっけ。あれ
陰毛寿司。
あれ、
はいはいはい、
あれなんだっけ、あれ
忘れたですね。
まあまあ名前は言わんほうがいいな。
バンバンじゃない
、
びっくり寿司違いました。
いやいや、もうやめててやめて、名前言うな、名前。あのびっくり寿司って寿司は知らないけどね。まあ、まあどっか探しはあるかもしれないけど、あのこう回ってるじゃないですか、結構大きな店だったんですよ。俺でこう、こうイカが回ってきたわけですよ。俺イカが好きじゃない。
キラウエアさんが ネタ知ってるんですね、これ。
いや一緒に食ってたん
です
よ。イカが回ってきた。
はい、でイカ取ろうかなと思ったらさ、はい、なんかイカの上になんかこう、なんかくるくるっと回ったなんかこう物体があるわけ。なんか薬味にしちゃ変だなと思って。なんかね、なんだろう。
アニサキス。
いやいや、アニサキスって白いから。アニサキス散々俺栄でバイトした時に散々見てから、アニサキスぐらいわかるよ。俺、はぁーと思ってさ、どう見てもさ、 陰毛なんだよ。
縮れた
陰毛がさ、
信じらんない。
髪の毛じゃないんですよ。
イカの上に乗ってたら、もうはっきりとこうコントラストが、それが目の前をこうスーッと向こうこう過ぎていくわけだ。この陰毛寿司が。これは何っていう、もうそれを見た瞬間にもう食欲が一瞬でもうシャットアウト、もうダウンっていう感じで。もうちょっと出ようっていう感じで、
証言者が2人だと間違いない
んです。間違いないですよ、もうあの幻は見てますね、
だから私二度と行かんかったですよ。
いや俺も二度と行ってねえよその店に。
店の人には言わなかったな、これは何だとか。
いやいや、もうなんかもう何も言う気がない。はい、あれはちょっと
な、もうキョトンでしたもんね、ま
あ、ひょっとしたら誰かがいたずらしてこう乗せたのかも
しれない。でしょう、でしょう、それじゃないと。
そうですね、まあ回転してる周りにはいっぱい人がいますからね。
あとこうバイトとかね、寿司作ってるようなその人が見えたんだけど、一、はい、人ぐらいこうアフロとかいないかなと思ったけど、その髪の毛の可能性もあるから、まあ、パーマね、そういう人はいなかったんだよね。
いやでもアフロじゃないっす
よ。あれはね違うと思うね、
パンチパーマ
でもない。違う、あの髪質は違う。
まあちょっとね、男か女かはちょっとわからないですけど、
これはわからん、
あの本当かどうかは知らないですけど、どっちか男か女のやつはですね、どっちかが断面が四角形で、断面が片っぽは三角形なんだそうですよ。本当かどうか知らないです、本当かどうか知らないです。あの昔あのタミヤ二郎さんっていうあの俳優さんがいて、
いますね、
あのクイズタイムショック、天才的なあなたはとかって言ってたやつですね、それで超人的なあなたはか、であのあの人があの喉にこうなんか引っかかったと、ずっとで全然取れないんで、耳鼻咽喉科に行って、したらすぐ取ってもらって、タミヤさんこれ毛がついてましたよつって、陰毛ですね、しかもこれ女性のですねっていう、そういうことだったそうです。まあまああのアメリカンジョークみたいなもんですけど、まあそういうことで、あのなんかそのなんかお医者さんがあの男女で断面が違うんだとなことを言ってたという話を私漏れ受けたまったことがあるんです、寿司と関係ない話になってきました、
ね、そうですね、
まあそうですね、これ、まあ、あのなんかね、はいはい、あのダメなあの回転寿司屋とか好きよ、なんか
ダメな回転寿司屋、
こうなんかにこうでっかいさ、こう街道沿いにあるなんかこうお客あのファミリー層がドラーッと来るような、それこそスシローとか、はい、そのくら寿司みたいなところじゃなくて、それこそあのその回る兼六寿司みたいなさ、ね、なんか昔からありますっていうの、はいはい、なんかあの中途半端な箱で、
はいはい、
でなんかあのファミリー層じゃなくて、なんかこうちょっとこうくたびれたあのサラリーマンとかが仕事帰りにビール飲みながら寿司つまんでるような、はい、なんかそういうあの枯れた寿司屋が私は結構好きでして、あで前あの熊本にもあったんですけど、
はいはい、
あのなんかね、ねテーブルのねぐるぐる回ってるのがさ、大体ねカウンターで立ち食いだったけど、10人入ればもういっぱい、ちょうど今この今あの我々がこの F スタであのまあまあでかいテーブルにいるんですけど、ちょうどこれぐらい、これぐらいでレーンで回ってる、
まあでもこちらは鮮度守れていいかもしれない、
でもうちょい真ん中が広くて真ん中に職人が一人入ってるみたいな、で作ってる店があって、でだからそこは好きだったけどね、なんかこっちにもあるでしょ、なんかあの日本一ちっちゃい回転寿司みたいなのなかったっけ、なんか
それって東京じゃないですか、
東京だっけ、は
い、多分日本一小さい回転、
なんかこう本当ちっちゃい、
多分このぐらい、そうそう、このテーブルぐらい
に回す必要ないぐらいなんだけど、回ってるっていうやつがあって、
おそらく東京じゃないかなと思うんですけど、裏側にそういうね、あのなんか皿を洗うとことかがあって、
あのほら回転寿司のおもちゃがあるじゃん、
はい、
あのなんか寿司買ってきて自分で皿乗せて
さ、はい、やるやつあります、はい、
あれでやってみっか今度
は。あれね、あの出張で今やってくれるらしいんですよね。ちょっと大きめのレーンで20皿ぐらい回せる。
あ、
はい、それであの刺身とかあの職人付きで10万とか15万とか。
あれ確か石川県かどっかに工場があって、はいはいはい、なんか大手が、
はい、
クレセントとかなんとかって会社で、はい、なんかそこがそのなんか最大手とかなんとか聞いたことあって、
ああその機械のですか、
あの業務用のね、
へえ、
でなんかあの全然字が小さくて見えないですよ。前の種目読んでくれますか、それなんて書いてあるの。
魚佐っていうお店ですね。
魚佐どこにあるの。
これがですね、 鶴橋、あ、大阪ですね。
大阪だよ。
鶴橋にある。
はい。はい。コリアンタウン。
確かにその鶴橋にあるよ。そこにちょっとあの興味がある。
で、店主曰くこれが元禄寿司の常に古いお店やと。
ああ、そうなんや。
はい。
ああ。
そうですね。で、そうですね。はい。
ああ、うちに僕の庭じゃなかったんで、あれですね、魚佐という鶴橋にあるところ。
ああ、
行ってみよう。
ということでございまして、皆さんもね、
ちなみとかもいいじゃないですか。何
て言ったの今。
寿司飲み。
寿司飲み。
ああ、いいんじゃないですか。
ああ、こう、ね、寿司を飲むんですね。
ああ、
絶対噛んじゃダメですよっていう。
じゃねえよ。
イカとか危険だよ、
ね。お酒ですよ、
はい。イカとかタコは危険ですよね、その丸飲み、は
い。ちょっとでもあれですね、いいお寿司屋さんですね。
ああ。
1貫やっぱり300円から。
それ回ってんのそこ。
はい。まあちっちゃいですけどね、まあ、1貫バッテラが300円で、それ以外は、
バッテラ1貫で300円
あそうですよ
1貫なの
はい300円1皿ですからね1皿
ですからね、はい、
う
ん、
そう
で、あとはもうイカとかイカが320円、
うん、
うなぎだったりとかしたら400円、
あ、まあまあまあ、まあ、
で、タイ460円、
まあ普通のさ個人経営のお店だったらそれぐらいが普通だよ、はい、
ね、そんなもんですよね、まあまあ、
そのチェーン店だからできるわけじゃん、
はい、
ただもう100円っていうのはもう無理なんでしょ、だってみんなそれも値上げでしょ、大体あちこち。
スシローさんはあの、街中にあるとこ、うん、あの中心部にあるとこは元から100円ってなかったんですよ、120円からやったんですよ、
はいはいはい、
でそれに合わせて多分あの郊外のとこもあの100多分100円超えから始まって、はい、多分中心部にあるとこももっと値段が上がったんだと思います、はい、
まあ、あの今日は C 枠でちょっと値上げの話をね、はい、やっていこうと思ってますけどもね、一旦 CM に行きまして、この後は社会派の話題を拾っていこうかなと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。